と5分だ、いい映画見れたか。はい、ドルフラングレン小林彩乃です。ザ・マミー3回目決めてきました。いい、相変わらずニクくん超愛おしい。そんでもってミンポ撮影でのトモちゃんの怪我が本当に心配です。公式発表は今のところありませんが、メディアでは骨折で全治数ヶ月って、撮影や制作費はもちろん心配ではありますが、とにかく少しでも少しでもゆっくりして早く良くなってほしいなと思います。それからですね、クリード2にドルフがドラコとして復活することが決まりまして、さらに監督にも復帰ということで、祭り祭りってなってます。ドルフ頑張ってとかいつも通り叫んでみましたが、なんと今回はジャスト5100回目の配信になります。ありがとうございます。誕生日大嫌いな私でもこの継続は力なり感は地味に嬉しいです。こんな毎回ね、早口でね、日本人の友達にもね、集中しないと聞けないって言われる番組を毎度毎度毎度毎度聞いてくださっているリスナーの皆様の本当におかげさまです。本当にありがとうございます。それなのに、私はこれをお家で録音しています。なんてこったい。いやもう本当にアルファさんすみません。そして、ニコ生を楽しみにしててくださった方もすみません。懲りずにですね、これからも、ひらにひらによろしくお願いいたします。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっともっと楽しもうぜというテーマのもと、役者は私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は100回目は感謝感謝だけれども、やることはいつまんと変わらないのですというわけで、今後もその時に吠えたいくらいに、ね、燃えているもの、メラメラと燃えているものを、アルファの中心で叫んでいくスタイルでいきたいと思います。というわけで、可愛くてかっこいい、ペグちゃんが相手役の、こじらせ系オーバーサーティーラブコメ、マンアップ、60億分の最低な恋の始まりをお届けします。では、今回も元気に行ってみよう。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどんいきます。基本情報はマンアップ、60億分の1の最低な恋の始まりは、2015年にイギリスとフランスが共同制作したロマンティックコメディ映画、ロマコメ映画です。はい。監督は、ベン・パーマー監督で、脚本はテス・モリスさん。このお二人はね、他にお仕事調べたけど載ってなかったんだな、悔しい。ただ、制作陣が完全なるペグちゃん陣営でした。ワールズ・エンド、酔っ払いが世界を救うの方、宇宙人ポールの方、ショーン・オブ・ザ・デッドの方、そして、ペグちゃんの大親友のニック・フロストが主演のカムバックに関わった方々がみんなで制作してくださっています。もはやファミリーですね。で、ペグちゃんはペグちゃんで、制作組織の名前に名前が連なってました。はい。主役はレイク・ベル。日本で話題になってたやつでみんなが聞いて分かりそうなのは、最近だと、ペット、アニメのやつね、バナナマンのお二人が吹き返したあれの猫のクロエを演じていました。この番組で紹介した恋するベーカリーにもいたらしいんだけど、その頃私ノーマークだったから見直さなきゃって思ってます。それから、私にだってなれる夢のナレーター嘆願希望という作品を監督脚本制作主演をしているそうなので、私はとても見たいなと思っている。そしてお相手はペグちゃんことサイモン・ペック。うちの番組ではいろいろ紹介してるはずだけれども、まあ一応ね、ミッションインポッシブルシリーズではベンジーダン、2009年からのスタートレック AOS ではモンゴメリー・スコッティ、また モンゴメリー・スコットね。スコッティは愛称。また、脚本を書ける人でもあるので、ニック・フロストと、エドガー・ライト監督と3人のコラボで、ホット・ファーズ、ショーン・オブ・ザ・デッド、ワールズ・エンドのコルネットシリーズでも有名ですね。彼の出演作はいろいろ好きなものがたくさんありすぎてですね、私の手元にもたくさんあります。彼に対しての、大好きもね、話し出すとマジで止まらなくなるので、とりあえずこの辺で置いときます。それから、ロリー・キニアさん。ダニエル・クレイグの、007で M の補佐のタナーの役で、とても有名ですね。それだけじゃなくて、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーと、ロイヤル・ナショナル・シアターにも席を置いていて、舞台にもたくさん出てらっしゃる方です。2010年、ハムレットも演じていますよ。ハムレット役、しかも。で、この作品にはもうほんとそんなお堅い芝居からは考えられないゲス野郎を公演しているので、ぜひぜひ見てみてください。で、それから、ヒロインのパパ役にケン・ストットさん。誰だ？見たことある？誰だって思ったら、ホビットのドワーフの一人、バーリンでした。一番の年長で知恵者のドワーフですよ。他の役者さんもすごく魅力的なので見てみてほしいです。で、お話です。34歳になっても結婚相手は愚か、彼氏もいないなんし、胸が痛い。いつしか恋愛に対して臆病で不器用になってしまった彼女でしたが、ある日些細な誤解から40歳のバツイチ男ジャックに、ブラインドデートの相手だと間違われます。相性が良さそうな彼との出会いを不意にしたくなかったナンシーは、自身がデートの相手だと偽って、二人は楽しい時間を過ごすのでした。しかし、そんな嘘がバレないはずはなくて、ナンシーはジャックに真実を受けるの、打ち明けるのでしたが、っていうお話です。この番組ではね、いくつかこじらせ系ラブコメ映画を紹介してきましたが、この映画も本当に秀逸です。もうこの A 年こいた大人のね、諦めと、諦めきれない気持ちと、希望と、やっぱり無理っていう気持ちと、そういう複雑に見えて、すごく単純な心がこの一晩にギュギュギュって詰まっています。出会う二人は二人とも失望して諦めて、でもなんとか浮上しようとしてる。めんどくさいことをたくさん経験して、そんなものに絡め取られそうになりながら、もがいてもがいた結果、うまくいくよ、最後にはね、っていう。で、このままじゃダメだって、いつもと違う自分になろうとして、いつもと違うことをしてみる。失敗だったって、落ちて、やっぱり変えなきゃってよかった、変えなきゃよかったって後悔して泣いて、やっぱり理論武装して、諦めたままでよかったとか、こんな気持ちになるならやらなきゃよかったって思って。でもね、その勇気が確かに誰かに希望を与えて、それが自分の人生まで変える瞬間を、すごくうまく一晩で捉えてる。ね、希望に燃える若い子よりも、大人になればなるほど美味しくなってくる、そんな作品かもしれません。こういう系の作品は自分がね、こじらせてる自覚があるからグッとくるのかもしれないけどね。あと、ほら、世代が被ってることもあるかもしれないです。若い頃から恋や愛に生きてきた人たちには、何のこっちゃいと思うこともあるかもしれない。かもしれない。そういう人にはもっとストレートな恋愛映画とか進めますね。あと、もっと上世代の人は、ああ、こんな風に生きてたこともあったかな、とか思うかもしれない。ただ、今、すごく落ちてたり、諦めたいけど諦めたくないことがある。これから何かをしたいけど、年齢とかに阻まれてる、という気になっている人は、リスタートしたい人には、最高だよって伝えておきますね。そして、これを、みんなでお酒をカッて煽りながら言ってほしい。ファクトパスト。さて、次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなぁ、という方！漫画って面白いの？なんて言ってるあなた！そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私宮本浩司がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。はい、今回はですね、100回ということで、この番組について思うところをですね、つらつらと喋っていけたらなと思っています。映画紹介だけ聞きたいって方は聞き飛ばしてくださっても、もう全然大丈夫です。いつもありがとうございます、本当に。そもそもですね、この番組を始めたのは、自分がやっていた劇団を畳んで、その劇団でやっていたラジオもなくなって、定期的に露出していく場がなくなった時に、おしゃべりは楽しいから続けていきたいなという思いから、じゃあ何について語ろうかなというところからの発信でした。 当時の私はね、人生もう何度目かの洋画沼にぼっちゃんって両足からね、ハマった時期で、どこかで誰かと映画談義をしたいけれども、なかなかそういう機会もないし、ドラマ系やラブコメなんかに比べて私がメインで見ているアクション系とかホラー系とかベトナム戦争あたりって、なかなか理解を示してくれる人もパッとは探せなくて、こんなにいいのにな、どうしたもんかなって思っていた時期でした。ので、まあならば、それを喋っちゃおうかなと、できれば、布教して良さを分かってもらって、見る人が増えたらすごく嬉しいし、できるなら誰かと語り合いたいなっていうのが企画の始まりでした。それがね、もうなんかやめる気もなかったけど、100回はさすがに今でもそんなやったかなって思いますが、振り返ってみたら番組始めて、留学してリスナーさんとお話ししたりできるようになって、派生でね、舞台にも見に来てくださる方が、できて、この番組でこんなことをしているおかげで死ねがっちゃっていうね、YouTube とかで、やらせていただいている映画紹介番組でレギュラーもいただいて、お仕事もらえたりとか、本当にね、死ねがっちゃのことはね、ここで、どういう風に映画を紹介しようっていう自分の、その、スタンスができたからできることだと思っているのね。だから、本当に、あとは、そういうね、お仕事ももらえたり、それからもう本当、もうついこの間ですけど、大好きなね、大好きなライアン君に主催をさせてもらえたり、本当確かにね、継続は力なりであるっていうことを感じざるを得ないなって思ってます。ね、しかもそれは、リスナーの皆さんがいらっしゃったからできたことで、一人じゃできなかったです、本当に。毎回ね、ただただ萌え語りをしている感覚で、他の映画番組さんみたいに有益な情報を渡せているかといえばどうかは分かりません。多分そこまでの情報力はないと思います。この番組の魅力って何なのか私にも本当によく分かってなくて、私より映画に詳しい方はごまんといらっしゃいますし、おしゃべりの上手い人も、そして業界とのつながりがあっていち早く情報を得られる人もたくさんたくさんいらっしゃると思います。私はただ普通にキャッキャしながら映画を見て、わーわーわーこれすごいって騒いでるだけの人なので、その中で一つ分かるのは、この番組を受け入れて聞いてくださるリスナーの皆さんがどんだけ優しいかっていうことだけです。正直回を重ねるごとに語れるほどのマイフェイバリットムービーのストックがね、ガーってなってきていますよ。100回にもなればね、そりゃね、リスト作ったらもうすごい作品数喋ってたんですよ。ヒューって息を飲むと同時にクソめんどくさい作業でしたよ、多すぎて。いつもね、映画レンタルとかして見てても、毎回自分の中のあたりや、あ、これは今見るべきものだったとか、これお話ししたいっていうのに当たるかって言ったらね、絶対そうじゃないし、でもこの番組がなければ出会えなかった作品もたくさんあるし、改めて見てキャッキャしたものとかももちろんあります。他人事みたいに言うけど面白いご縁ですね。ただ私はこれからもスタンスを変えずに、レンタルショップの棚に埋まって皆さんとの出会いを待ってる旧作たちの楽しいところとか素敵なところとか心躍る何かを私の目線から皆さんにお伝えして、あ、手に取ってみようかなって思えたり、そんな風に見える人もいるんだって、皆さんとは違うかもしれない私の視点をポンって投げて、見ている人同士が、あ、だからこれをいいっていう人がいるのかとか、逆に引っかかる人がいるのかって相互理解につながるとか、そんなことができるような番組にしていただけ、していけたらいいなって思ってます。これからもなお一層ね。で、真面目に話してはみたんですけど、完全に文字数と気持ちがね、こう、文字数に気持ちが違う、どっち追いついてない感があります。どういうことでしょう。真面目は持続しないんでしょうか。そうなんでしょうか。もう本当とにかく皆さんにね、本当支えられてやっている番組です。約100、もう100回、約じゃない、本当に100回です。本当にね、これ今後も楽しいところを、もう楽しいだけを伝えていけたらいいなと思います。もう難しいことは考えないで、楽しいっていう気持ちだけ渡せていけたらいいなと思います。そんな番組でもいいっておっしゃる、いいって言ってくださる優しい優しいリスナーの皆様、ぜひ今後とも、ジャスト5分だいい映画見れたか、よろしくお願いいたします。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だいい映画見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。 ライブトークに花を咲かせませんか。
Try to the next stage アルファ。
はい、どうでしたでしょうか。マープ興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。そして100回目の配信です。何度も言うけどありがとうございます。次はね、まずは150回、そして200回目指してやっていこうと思いますよ。地道にね、これからもよろしくお付き合いくださいませ。お祝いのメールいただいたのでご紹介したいと思います。神奈川県のささみさん、ありがとうございます。お久しぶりです。祝100回おめでとうございます。いや、いろいろ長い道のりでしたね。海外留学でも配信を継続されたり、簡単な100回ではなかったと思います。私も小林様の影響を受け、様ありがとうございます。スタートレックを多く見るようにもなりました。受信環境の変化からしばらく拝聴できていない期間もありましたが、また再開しました。今後も旧作からの名作紹介を末永くよろしくお願いします。帰っていただいて、もう本当帰ってきていただいて、もう本当に本当にありがとうございます。そうです、100回に至るまでにはね、私もね、本当そのおっしゃる通り留学をしてみたりいろいろありました。もちろん皆さんにもあったでしょう。そしてお互いこれからもいろいろなことがあるでしょう。こうやってね、生活とかね、進学だったり就職だったり結婚とかいろいろねあっても、聞いてくださること本当に嬉しいです。これからも無理なく楽しく映画を心から楽しんでいきましょうっていうスタンスで、リスナーの皆さんと一緒に映画をね、小脇に携えてね、歩いていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。さてさて、ここで舞台のお知らせです。9月の7日の木曜日から10日の日曜日まで、新宿アシアターブラッツで、いつもお世話になっております劇団一撃必殺さんのニンニンニンという公演に出させていただきます。もうね、何度も言ってますが、これあれです、忍者室でエスクの位置やります。それで前売りが2800円、当日3000円となっておりまして、特典付き前売り券が3500円。こちらは果たし状と私が書いた果たし状と、それからサイン入り生写真の2つが付いて3500円になります。こちらは8月の20日まで、もう終わってるの申し込みとなっておりまして、それ以降は普通の前売り券の販売となりますので、もうね、ぜひぜひ普通に見に来ていただけたら嬉しいです。すごい楽しく可愛い、可愛いバカで可愛い、くのいちやってます。ぜひぜひ見に来てください。さて、来月は SF が見たいんだよねとちょっと思ったので、エイリアンコベナントも来ますし、プロメテウス行っちゃおうかなと思いますね。前日だね。そしてエイリアンものを喋るなら、これも私喋っておきたい、エイリアン VS プレデター行きます。それからエイリアン1作目もね、久しぶりに見ておしゃべりするかもしれません。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通頭こちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com、 小林個人のツイッター @manata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。それではまた101回目の配信でお会いしましょう。また次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
今日はジェシカをお休みして、この番組を続けるにあたって思うことをちょっとだけ。映画番組をこれからも継続していくにあたっていろいろ考えてみたんですけど、私がやりたいのは好きなことだけ、面白いよっていうところだけ喋ることです。映画を好きな人が多ければ、たくさん批評をする人がいる。それはね、すごくいいことだと思うし、噛み砕いていろんなことを考えて、ここが良かった、そこがちょっとなーっていうのとかをね、言ってくれるのすごくありがたい。ただ私は楽しいことだけ言っていこうと思います。なぜならば、誰かが気づいてない嫌なところは別にね、重箱の隅はつつかなくてもいいじゃないかなって私個人的には思うからですね。いや、別にそれをやってる人がどうとかっていうことではなくて、個人的に 見るんだったら、ここが楽しかったよ、この作品が楽しかったんだよという人の意見を参考にしたいからです。なんか別に気づいてないところの中箱の隅をつつかれると、なんかちょっとね、すごい楽しい映画だと思って自分は見たけど悲しくなっちゃったりとかするじゃない。そういうのじゃなくて、ただ単に楽しいところだけお伝えして、ねえ、ここ良かったから見てっていうスタンスをこれからも崩さずにやっていこうと思います。だからもしね、こういうところが嫌だったんだよなっていうのをメインで、私もね、たまにね、ここが甘かったと思うんだけどとか言うけど、全部それがもうここがクソだったーっていうのだけ、おしゃべりしてるのを聞きたい人は、私の番組じゃない方がいいかもしれないなーっていう思います。これからも楽しいところを、楽しいシーンを、楽しいセリフを、ここがグッときたよっていうところをおすすめしてお伝えしていっていけたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。小林彩のかしこ。
うん、おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。